説教本気で平和宣言、友野文子牧師です。
お計らいによりまして敬愛する共同緑ヶ丘教会の皆様と一緒に礼拝を捧げできますことを神様に感謝いたします。オリンピックが今日閉会式だそうです。オリンピック平和の祭典と言われます。本当にオリンピックが平和の祭典であったならと願います。平和、私たちの主イエス様は平和の君と呼ばれています。イエス様は神様と私たちの間に立ってくださって、私たちと神様の間を、その関係を平和に取りなしてくださる方です。また人と人との壁を打ち壊して、人と人との間に平和な関係を築いてくださる方です。そのイエス様が、その平和の君がこうおっしゃいます。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。どういうことでしょう。違うんですか。イエス様、あなた平和の君ではないんですか。あなた方に平和があるようにって言ってくださったじゃないですか。どういうことでしょう。イエス様は平和をもたらすためだと思ってはならない、平和ではなく剣をもたらすために来たのだ、そうおっしゃいます。なんでそんなことをおっしゃるんでしょう。私たちは平和を望んでいます。8月が来るたびに私たちはことさらに平和に思いを馳せます。8月や6日、9日、15日、多くの人がそう読んでいます。8月や6日、9日、15日、私たちが決して忘れてはならない日が8月にはあります。私たちは、この私は経験していない戦争を8月に思い起こします。どれだけの人がこの戦争で死んでいったか、どれだけの人が愛する人を失ったか、どれだけ苦しんだか、どれだけひどい目に遭ったか、思い起こすのは8月だけではなりません。けれどせめて8月は平和と戦争に思いを馳せたい、そう思うのです。この戦争を心に刻もうと思うのです。それは人間の持つ傲慢さと恐ろしさとを思い起こすということです。それなのにイエス様は地上に平和をもたらすために来たのではないとおっしゃいます。これは一体どういうことでしょう。剣をもたらすためだ、しかも家族の者が敵になる。イエス様、一体何をおっしゃろうとしてるんでしょうか。今日本は戦争していません。他国と戦闘状態にあったり内戦をしたりというようなことはありません。国の豊かさを示す GNP 国民総所得ですよね。 GNP は世界で第3位だそうです。 日本は豊かで治安が良くて争いのない平和な国、その日本で子どもの自死が増えています。統計のある1980年以降最悪だそうです。彼らはおそらく未熟だから、経験がないから死ぬのではありません。敏感だから死ぬんです。現状や未来に絶望を感じるから死ぬんです。豊かな国でお弁当を何千個も平気で捨ててしまうような、そんな豊かな国で満足に食べられない親子がいます。学校が休みになって給食がなくなると痩せてしまう子どもたちがいます。大人たちには嘘とごまかしが横行しています。多くの人がこの国を動かす代表者の言葉を信じられずにいます。この国の一角に他国の軍事施設が押し付けられています。この国は平和でしょうか。世界にはいつ空爆されるかわからない、戦争状態しか知らない子どもたちがいます。自分の持っていることを簡単に口にすることもできない、口にしたら命が危ない。常時銃を構えている兵士が街を歩いている、そういう国があります。私たちは恐怖や不安の中で暮らしているその人たちのことを知っています。それでなお私たちは、ああ自分は平和でよかった、この国は平和だ、そう言えるでしょうか。神様はあなた方に平和があるように、あなた方一人一人に、どの一人にも平和があるようにとおっしゃいます。本当は平和ではないのに、平和かのようにこう幻惑されて平穏に暮らしている私たち、私にイエス様のこの言葉が突き刺さります。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。私は平和ではなく剣をもたらすために来た。偽りの平和はイエス様に粉砕されます。イエス様は偽りの平和を壊すために、偽りの平和に剣を投じるために来た、そうおっしゃるんです。そんなことされたら当然混乱します。今まで平和だったじゃないか、今まで何とかやってきたじゃないの、ことは荒立てないでちょうだいよ、このまんまでいいんだから、今のまんまで平和なんだから。イエス様の答えはノーです。イエス様厳しいんです。私に従って真の平和を実現しなさい、そうおっしゃるんです。自分に与えられた十字架を背負って、家族が敵対しても、私の話で恐縮です。私はキリスト教とはほとんど関わりのない家に生まれ育ちました。入れられた幼稚園がキリスト教の幼稚園だった、それだけなんです。そしてその幼稚園卒園して、そのまま教会学校に行って、そして高校1年生の時に洗礼を受けたいって親に言いました。 親大反対でした。家中がひっくり返りました。両親も同居していた祖母ももう大反対、普段は出てこないようなおばたちまで来て、いやいや言いました。なんとか説き伏せようとしました。もうその当時皇太子妃だった美智子さんの話も出てました。あの方はね、キリスト教にならなかったからよかったのよ、そんな話までしました。まさに家に剣が投げ込まれた状態でした。結局は父が諮問会の朝に折れて、なんとか役員会で諮問していただいて、クリスマスに洗礼を受けました。私はその後家族のことなどほとんどこう祈ったりもしていなかったように思います。何の努力もせず、まあ時折祈る程度で、そしてさっさと結婚して家を出ました。そして人生いろんなことがあって、40を過ぎて進学校に行きました。そして牧師にしていただきました。牧師になった時になんと喜んだのは父でした。あれほど反対したのに父が喜びました。そして父は90を過ぎてからこう喉にがんをいただきまして、そのがんを取るために声帯も取りました。言葉が出なくなりました。その手術をする日に、その手術室にこう歩いて医療関係の方々と一緒に行って、前のお部屋で説明を受けて、でその最後に私思い切ってお祈りさせてくださいって言いました。ドクターの方々や看護師の方や関係する方々がみんないらっしゃいました。その中で短く手術の成功と、その医療従事者の方々の祝福をお祈りしました。そうしましたら、その最後に父がしっかりとアーメンと言いました。アーメンって言った後に、こんななんですけどね、これ牧師なんですよって嬉しそうに言いました。医療従事者の方々が何て思われたかは分かりません。でもそこで私祈らせていただいてよかったなと思っています。父の最後の発声、最後の言葉はアーメンでした。父は今98歳で、生きています。先日実家を訪ねた時に、父はもう声が出ませんのでホワイトボードに文字を書いてお話しするんですけれども、そのホワイトボードにこう書くんです。真剣にこう書くんです。牧師のお前に聞く、人の幸せは何か。牧師のお前に聞く、人の幸せは何か。父は98歳になって今真理を求めているんです。人の幸せは何か、神と共にあるというのはどういうことか。あの時キリスト教なんていかん、大反対だった父は、父にとっては放蕩娘のようだったこの小さな私を通して、何十年も何十年もキリストの香りを嗅いできたんです。そして今父は真理を求めています。あの時の剣は私たちの家庭に必要なものだったんです。剣が投げ込まれてキリストがやってきたんです。イエス様は訳もなく人を敵対させるような方ではありません。まして家族を捨てろとか家族を敵に回せとか、そんなことをおっしゃる方ではありません。十字架の死の間際にお母さんのマリアを心配して弟子に託したような、 そんなイエス様です。自分を、自分の家族を愛することをイエス様決して否定はなさいませんけれど、私たちの側、私たちの家族への愛って、よくよくよくよくこう考えて突き詰めていくと、自分への愛の延長線上にあるんじゃないかと思うんです。自分が大事です。何と言っても自分が大事、自分が大事の外側に家族が大事、家族が大事のもうちょっと外側に近くにいる人が大事。こういうふうによくよく見てみると、それは自己愛の延長線のように思うんです。子供のこと愛しています。子供は大事です。でもその子供の愛も自分の子供の愛です。自分のです。どこまでが本当に他者への愛で、どこまでが自分の愛か、こうかなり怪しいな、そう思います。私たちの愛の中にはエゴイズムが潜んでいるんです。イエス様はそのような自己愛のような家族への愛からまず一旦離れてみようって、そうおっしゃるんじゃないかと思うんです。私は家族を敵対させるために来た。この敵対させるっていう言葉は、もともとの言葉ですと、こう敵対というよりは分離させる、別れさせるっていう意味があるんです。別れさせる、そこから相対する、敵対するというような意味が出てきています。この私が大事、私がもう何よりも一番大事、私の命が、そう思うところからちょっと離れて、ちょっと離れて見てみようじゃないか。自己愛のようなところから離れて、違う愛を持って、自分に与えられた十字架背負って、そこから平和への歩みを始めようじゃないか。そうイエス様おっしゃってるんじゃないかと思うんです。イエス様は私たちを平和の担い手としていざない出そうとしてくださってるんです。眠ってるような自分だけが平和、そんなようなところを打ち破って、正義と口づけするような平和、詩篇に書いてありました。正義と平和口づけし、正義と口づけするような平和をもたらす。イエス様がそのために来てくださいました。まず私たちの世界は争いの絶えない世界です。秩序も環境も破壊され尽くしています。地はいつもあっちだこっちだ、どれが平和だ、揺れ動いています。貧困や虐待や不正や差別やヘイトや、オリンピックとコロナの陰に隠れて私たち見えなくさせられているものがたくさんあります。イエス様本気なんです。イエス様本気で私と一緒に戦ってくれ、私と一緒に十字架背負って一緒に戦ってくれないか、そんな風に私たちのことを誘っています。戦うって辛いです。戦わなきゃいけないことたくさんあります。どこから手をつけていいのかもう分かりません。でもそれぞれの十字架を背負って、それぞれに歩いていこうじゃないか、そうイエス様おっしゃいます。現代の日本に十字架刑ありませんから、十字架背負ってってイエス様みたいに十字架にかけられることはないかもしれません。でもそれぞれの十字架があります。それぞれ多分違う十字架です。 の人の背負ってる十字架大きいわね、すごいわねとか、私のこんなちっちゃくてとか、そんなことありません。それぞれ任されてることがあるはずです。どんな十字架であってもこれを担わせていただく、これを持って平和のために歩いていく。十字架背負って命を失うことですから、怖いです。私だって怖いです。こんなこと言ってるけど、久しぶりに会った大好きな郷土緑ヶ丘教会の皆さんにいきなりこんなことって思います。でも聖書にそう書いてあるんです。これを告げなさい、こうしなさいってイエス様が迫るんです。私たち生きている限り、クリスチャンって言われる人たちはキリストのものです。それぞれに召し出されています。今日食べられない子供がいなくなる日を、ヘイトの声が聞こえなくなる日を、うーんと遠いですけれども、しっかりと見据えて十字架背負って歩いてまいりましょう。平和は私たちが作り出すものです。イエス様は一緒に働いてくれって言ってくださいます。お祈りいたします。主なる神様、私たち気がつくと偽りの平和の中にとっぷりと座って、安穏と座って暮らしています。でも神様、イエス様が平和をもたらすために来たのではない、偽りの平和ではないとおっしゃいます。神様、私たち小さなことでも、とぼとぼでも十字架背負って歩いていきます。どうぞ守ってください。あなたがおっしゃるのですから、あなたが守ってください。私たちがそれぞれにそれぞれの役割をそこにいることで果たしていくことができますように。私たちの平和の主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。